サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフを始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。よろしくお願いします。
松山クリニック相談員の久保です。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。はい、今回もちましてですね、
はい、
600回
すごい
600回の放送になりました今回、はい、あ、よかったです。割と500回からはあっさりスーッといったかなっていうイメージがあるんですけれども、はい、そこで最近ちょっと学会に行かれたみたいな話があって、
そうなんです。それで
600回やります言ってきたでしょ。
いや、言ってきました。
どこ行ってきたんですか。
長崎まで行って、
はい、
日本在宅医療連合学会って。
何それ。
学会で、まあ、在宅医療の関わるいろんな職種の人、お医者さんとか看護師さんとか、
すごいじゃないですか、
ソーシャルワーカーさんとかの学会なんですけど、はい、そこで上野さんが始めて、はい、そして私も入れてもらってっていうところで、
はいはいはい、
いろんな情報をお伝えしてきてますっていうお話をしてきました。
へ、はい、すごい。あ、じゃあそのポッドキャストの番組やってますみたいなことも、
はい、言ってきました。はい、私が在宅 MSW っていう役割がやっぱりあの地域で必要だって思って、それも発表してきたんですけど、まあ在宅 MSW をしている時にやっぱりこ のネットラジオの情報がすごく役立つんですよ。
あ、久保さん自身
が、はい、私自身が役立つってことは、絶対ケアマネージャーさんとか、はい、他 の、 あの、はい、ソーシャルワーカーの方にも役立つので、そこを言ってきました、はい、発表してきました。
あ、はい、まあ、ただで聞けますよみたいな感じで、
はい、あ、ただって言わへんかったけど、
はい、聞くけど、
はい、
こういう形で、はい、600回ぐらいずっとこうゲスト呼んで、はい、いろんな詳しい専門的な話聞いたりして、
そうですね、
お役立ち情報をあのやってますよという形で。
そうですね。
みんなどんな反応でした？
みんなね、
はいはい、
びっくりしてました。
え、びっくり、
はい、はい、もうなんか、はいはい、びっくりして、はい、質問何していいかわからない感
じ。え、どういうこと？
久保さん、はい、こんなんあったんや、はい、やってたんやみたいな、こんなインターネットラジオあったんや、
はい、
みたいな感じで、
はいはいはい、
あの、多分質問してる方も、はい、どう質問していいかわかんないから、はい、なんか、はい、どうやってこうなったんですかみたいな
はい、はい、
どうやってこうなったんですか
みたいな、
ですかの、はい、答えるのがちょっと、はいはい、ちょっとこう戸惑いましたけど。
あ、そうですか、はい、まあ受けは良かったみたいな話
ですね、はい、まあ、上野さんが、はい、私が、はい、パーソナリティに入るときに、はい、私喋るの苦手だからって言ったら、はいはい、あの相槌だけでいいからって言って
はい、はい、
それで入ったんですって、はい、そこから始まったんですって言ってきましたけどね。
あ、そうですか、はい、
まあ、今じゃちょっと喋れるようになって
喋れるようになっている
です、はい、
いや、じゃあ一応は学会室でも全国から集まってくださるみたいな。
北海道から沖縄まで。上野さんが初めて11年ですからね。
あ、そうですね、600、そうですね、それぐらいなのかなっていうところですね。やっぱ
それぐらい前からしてる人っていうのはいなかったと思います、ね、うんうん、今でこそなんかね、いろいろいろんな発信してはる人もいてるけど、うで、過去に遡れるでしょ、
うん、あ、そうそうそうそう、
聞こうと思ったら、
聞こうとは聞けますからね、
はい、
うん、そうそうそう、
なのでいいかなと思います ね、はい、すね、はい、
だからまあゲスト出ていただいた方もいろんな方来てるので、
はい、
それ同士がこう僕らもつながっていてほしいなっていうのはすごい希望があって、
そうなんですよ、はい、
こういう時に、あ、こういう人だったらこういう人いてるよみたいな感じでつながっていってほしいし、
はい、
まあ、逆に北海道の方がね、
はい、
堺でこんなことやってるけどこういうの、こういうのもあるよみたいな感じでやると、
はい、
あ、こんなんもあんねやみたいな感じで僕らも広がっていければなっていう、
ね、そうですね、うん、そうですね、私が転職するたびに上野さんに迷惑かけたなと、
はい、
ありがとうございます
ですけど、なんかあんまりね、あのネタにはね正直困らないんでね。
そうですね、
こんな方いらっしゃるよって結構言ってくださる方多いですし、
はいはい、
まあその辺はまた引き続きね、まあ、やっていければいいのかなと思いますし、
なんか上野さんもいつもなんか楽しいことないかなって見てるからあのすごく皆さん頑張ってるじゃないですか、
はいはいはい、
だからそれ聞くだけでも、
そうですよね、
もう感動するし、
そうそうそうそう、うん、そうですよ ね、 ね、いろいろね今後も展開があって、
はい、
月刊サカソというね、
はい、
あのまあ、ポッドキャストに加えて、
はい、
PDF のそういう情報誌も作ろうかっていう話もあったりするので、
は
い、
そうなんですか、
そこも合わせて、
はい、
あの今後600回展開していければなと思いますので、
はいはい、
またこれからも
そうです、ね、よろしくお願いします。
、ね、はいはい、ありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
じゃあまた聞いてください ね、
ね。
、はい、よろしくお願いします。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんにちは。今回はですね、堺介護連携促進協会、まあ、通称サカソさんが提供しているサカソ100年ライフっていうポッドキャスト番組がありまして、なんとこの番組配信が600回を迎えたそうなんです。
いやー、600回ですか。11年間毎週更新っていうのはこれはもうすごい継続ですよね。
本当ですよね。その情報源を今日はちょっと一緒に掘り下げていきたいなと。
はい、ぜひ。11年前というとまだポッドキャスト自体が今ほどメジャーじゃなかった頃からですよね。
そうなんです。資料によると、まあ、介護とかその周りの分野の方をゲストに招いて役立つ情報をずっと提供してきたと。最近の放送タイトルを見ても、あの老少介護問題とか若年性認知症とか結構革新的なテーマもあれば、介護タクシーアプリの乗れるんですとかチャット GPT と介護みたいな新しい動きもちゃんと捉えてるんですよね。
なるほど。介護という軸はしっかりありつつ、時代の変化、テクノロジーの進化にも目を向けてると。そのチャット GPT と介護なんかは具体的にどんな内容だったのかちょっと気になりますね。
ですよね。まあそんな感じですごく幅広く扱っている番組なんですが、まずあのポッドキャストっていうメディア自体について資料で触れられてる点を見ていきましょうか。
ええ、
やっぱりながら聞きができるっていう手軽さ、これが大きいみたいですね。
そうですね。通勤中とか家事をしながらとか忙しい現代人、特に情報を効率よく得たいあなたにはあのぴったりなメディアかもしれませんね。
画面を見なくていいから目の疲れも少ないっていうのも確かに。
ええ、それに専門性の高いちょっとニッチなテーマをこう深く掘り下げてる番組が多いのも特徴かなと。 SNS みたいに情報がどんどん流れていくんじゃなくて、一つのことについてじっくり考えられる時間を持てるというか。
あー、なるほど。だからこそサカソさんみたいに専門的な情報を発信し続けるチャンネルが長く支持されるのかもしれないですね。
そう思います。
日本だと20代から40代の利用率が高いっていうデータもあるみたいで、
うん、
ワイヤレスイヤホンなんかも普及してますし、学びとか情報収集に積極的な層が音声メディアの価値に気づき始めてるっていうことなんでしょうかね。
ええ、そうかもしれないですね。で、今後の見通しとして第2の音声ブームが本格化するかもなんて話も出てるようです。
第2の音声ブームですか。
はい、企業とか自治体が情報発信に使い始めたり、あとスマートスピーカーとの連携とか AI のナレーション技術とか、そういうのがいろいろ進化して組み合わさることで音声コンテンツってもっと身近にもっと多様になっていくんじゃないかと。
なるほど。そういう流れの中でこの11年の歴史を持つサカソ100年ライフはじゃあこれからどうしていくのか。資料を見ると従来の介護情報だけじゃなくて新しいことにも力を入れていくみたいですね。
そうなんですよ。スタートアップ企業とか最新のガジェットサービスの紹介とか、これって単に情報を紹介するだけじゃなくて介護の分野自体が、まあ、テクノロジーとか新しいビジネスとどうつながっていくのか、その未来を示そうとしてるのかなって気もしますね。
ああ、特に注目したいのがビジネスケアラーへの情報提供を強化するっていう点です。
はいはい、ビジネスケアラ
ー、これはつまり働きながらご家族とかの介護を担っている方々のことですよね。
そうです。
突然介護が必要になるケースって少なくないですし、そうなると仕事との両立って本当に切実な問題ですから。
まさにそこへのアプローチを強めると。それで情報発信するだけじゃなくて番組と連動したコミュニティを作ったりとか、月刊誌月刊サカソっていうのを発行したり。
へえ、月刊誌まで。
あと本箱っていうシェア型の本屋さんで プレケア4050書店っていうのを展開する計画もあるみたいです。
プレケア4050書店、
これはそのビジネスケラーになりそうな、あるいは気になっている方向けにおすすめの本を紹介したり販売したりする取り組みのようですね。
なるほど、情報だけじゃなくつながりとかリアルな学びの場も作ろうとしているんですね。すごく意欲的ですね。
多角的だなと感じます。
こうして見てくると、サカソウ100年ライフは600回という節目を超えてさらに進化しようとしているんですね。11年間介護っていう専門分野の情報を音声でしかも毎週届け続けてきたっていうのは本当にすごいことですし、貴重ですよね。
本当にそう思います。ながら聞きで専門的な知識をしかも深く学べるポッドキャストっていうのはこれからますます重要になるでしょうし、特に人材不足が課題とも言われる介護業界にとっては情報伝達とか学びのツールとしてすごく有効な手段になりうるんじゃないかなって感じますね。知識のアップデートが手軽にできるわけですから。
そうですね。もし関心を持たれた方がいらっしゃれば、ぜひサカソウ堺で検索してこの番組一度聞いてみていかがでしょうか。
おすすめです。さて、今日の話を終えるにあたって最後にあなたに一つ問いを投げかけてみたいと思います。こうやって特定の専門分野に関する信頼できる情報が音声という形で手軽にしかも深く学べるようになってきましたよね。この変化を踏まえて、あなたはご自身の情報収集とか学びのスタイルをこれからどんな風に変えていきたい、あるいは進化させていきたいと考えますか。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。